皆様おはようございます。
おはようございます。
マルコ福音書からの説教は今日で4回目になりますが、この福音書は非常にテンポが速いといいますか、展開がとても急です。これ例えばまだマルコではなくてマタイではですね、まだこのイエス様の系図の途中ぐらいですよね。14節というとですね、それがもうこの、マルコではもう本当にイエス様の交渉外のスタートになっていますので、非常にこの展開が早いということがあります。前々回イエス様の先駆者バプテスマヨハネが登場したんですが、もう今日は早くも舞台から彼は消え去っていて、イエス様が歴史の表舞台に登場するということになっています。ですからこの展開の速さがマルコ福音書のこの魅力でもあるんですが、同時にですね、この簡潔な記述の背後にあるいろんな事情を考えながら丁寧に一節一節読んでいく必要があります。マルコは本当にあっという間にこう話が展開していきますが、しかしその一節一節に込められた意味をですね、深く考えていきたいということがですねあるんですね。ですから4つの福音書で一番短い福音書ではありますが、その分ですね、時間をかけて一節一節読んでいきたいと思います。で、今朝の御言葉もわずか2節なんですが、しかしここには大変重要な事柄が凝縮して書かれています。ここにはまさにマルコ福音書の主題メインテーマが提示されています。メインテーマ、例えて言いますと、皆さんもですね、よくご存知のこのベートーベンの交響曲第5番、運命とありますね。この曲は壮大な曲なんですが、この曲はわずか4節のタッタッタッターンというこの有名なですね、タッタッタッターンというこの4つの音がですね、縦横無尽に展開をして、壮大な音楽になって、この4楽章ともこの運命のテーマがですね、ずっと出てくるわけですね。もう数えるとすごい数になるわけですが、ですからこの 4つの楽章が全てこの1つのテーマで統一されているわけですが、このマルコ福音書でもですね、この重要な主題ですから、このタッタッタッターンにあたるですね、主題が提示されるわけですね。それが今日のですね、神の王国という短い言葉、この言葉はですね、マタイ福音書では天の王国とも言われていますが、この言葉が4つの福音書でイエス様の言葉として100回近くも登場してくるわけですね。ですから数だけ見てもすごく重要な言葉なんですが、今日のですね、イエス様の第一声宣教の開始の時にですね、このいきなりこの神の王国という言葉がですね、出てくる。ですからこれがマルコ福音書でそんなにこの言葉自体は、ね、たくさん出てこないんですが、しかし全体にこう、なんて言いますかね、通底してるというか、ずっとこのですね、主題がこのマルコ福音書を貫いているということが言えるわけですね。しかしこの神の王国とは一体何なのかというのがですね、現代に生きる私たちには、分からない、謎と言ってもいいですね、よく分からないということがあります。しかしこの言葉がよくわからないとですね、イエス様の宣教の意味、もっと言うとキリスト教そのものがよくわからない、誤解してしまう恐れがあるわけですね。ですから非常にこの今日はですね、このことをしっかり見ていきたいわけですが、で、私はこの、聖書とちょっと違いまして、神の王国という言い方をしていますが、これはギリシャ語を直訳するとこうなるわけですが、皆様の持ちの聖書には伝統的な言い方である神の国となってますね。この方が皆さん親しみやすいと思いますね。で、マタイ福音書ではですね、天の御国となってるんですね。天の御国、なんで神じゃないかというと、みだりに神の名を途絶えてはいけないという教えがありますので、神ということを言わないためにですね、天というですね、この言葉で神様の言葉を言い換えてるわけですね。ですから同じ意味なんですが、しかしですね、神の国とか天の御国というとですね、いずれもこの王という言葉をですね、翻訳者は避けているように思われるんですね。 もしかすると翻訳者たちは神あるいはイエスを王と呼ぶことに少し違和感があったのかもしれません。日本でこの王という称号はですね、歴史的に見ますと中国の皇帝の下にある臣下の国の長みたいな意味なんですね。ですから王というのはですね、中国の皇帝がいてその下にいる 諸国の王様ということでですね、決して至高の存在を指す名称ではないということが歴史的に言えるわけですね。ですから王というのはあんまり日本でも歴代の天皇とかですね、将軍とかそういうことの中で使われない言葉なんですね。ですから私たち日本人の感覚からするとですね、神が王であるという言葉はちょっとピンとこないかもしれません。ただこの御国という言葉のギリシャ語はですね、こうバシレイヤって言葉なんですが、このバシレイヤっていう言葉はバシレイオスというこの王様という言葉から派生している言葉なんですね。ですからこの王国という言葉自体は王という言葉から派生している言葉でもありますし、またその神の王国という言葉の背後には詩篇の主は王である、主は王だという繰り返し出てくる信仰告白がありますが、これが大事な背景になってますので、私もこの直訳の神の王国という言葉をですね、この説教で用いさせていただきます。しかしです、この言葉を用いるときには主は王であるという聖書の言葉がどんな意味なのか、主はどんな意味で王なのかということを繰り返し問うていく必要があるわけですね。ですから王という言葉の日本語の持つ意味もあるわけですが、この聖書が言う王でというのはどういうことなのかということをですね、よくよく踏まえる必要があるわけですね。で、翻訳で言うとですね、もっとこの古い、口語訳聖書ってありますね。これ口語訳聖書というのは皆さんが、昭和の時代に一番使っていた聖書ですね。口語訳聖書では、このマタイ福音書では天の御国になってますが、これ天国となってるんですね。天国です。口語訳のマタイのですね、4章17節はこうなってるんですね、この時からイエスは教えを述べ始めて言われた。悔い改めよ、天国は近づいた。これですから割とですね、今はこの、共同訳とか新改訳っていう聖書を使ってますけど、昔は割と皆さん口語訳使った時代ありました。長かったですね。でその口語訳で一番最初にイエス様の言葉が出てくるマタイの福音書で、悔い改めよ、天国が近づいたっていうですね、言葉があるわけですね。でこれでどういうイメージを持つかという考えてみたいんですが、普通の日本人がですね、天国が近づいたから悔い改めなさいと言われるとですね、どう感じるかってことですね。天国が近づいたというとですね、なんか死ぬのが近づいたっていう、そういうイメージで取られちゃうと思うんですね。あなたの余命は短いんだと、こうあのように旅立つ日は近いんだから、神様に会う準備をするために今すぐ悔い改めなさいと、生き方を変えなさいっていう、そういうふうに響くんじゃないかと思うんですね。ですから多分最初にこの聖書を読んでですね、イエス様が、天国は近づいたというのを聞くとですね、このあの世に行く準備をしろということをイエス様はおっしゃってるようなね、イメージで取られちゃうと思うんですね。というのはこの天国っていうことはやっぱり私たちこの世のことは考えないですね。この世ではなくて死んだあの世のことを考えてしまいますね。ですからこの言葉はですね、イエス様の第一声、今日のまさに、マルコの言葉ですね、神の王国が近づいたということはですね、もともとこの、古い聖書訳では天国になってますので、あの世のことをイエス様もおっしゃってるのかなというですね、そういうイメージを持たれると思うんですね。しかしですね、イエス様がですね、神の王国が近づいたという時にですね、あなた方はもうみんな死ぬんだから、死んでから天国に行けるように私を信じなさいと言いたかったわけではないわけですね。イエス様はね、そういうことを言っているわけではない。ここは非常に大事な点ですね。ですから神の王国という言葉のですね、私もこだわっているのはやっぱりこの世の現実であると、あの世の話をしているんではないということをですね、これは非常に繰り返し、強調したいわけですね。イエス様が常に語っておられるのはこの世のことなんですね。死んでからどうかって話はしてないってことですね。ですからそこをですね、天国としてしまうとですね、非常にこの多くの誤解を生んでしまうということがあります。イエス様がおっしゃってるのは、私たちが死んでからどうなるかではなくてですね、 反対にこの私たちの生きている世界、この世界の現実が変わるんだと、神の支配がこの世界に実現する、でこの世界そのものが神の支配する王国になるんだという、まあ、ですからこの時が近づいているんだと。ですからこの世界のことをイエス様が語っているってことを非常に重視したようですね。ここを勘違いしてしまうと全然この聖書の読み方が変わってきてしまうんですね。ですからイエス様が語っているのは、今私たちの住んでいるこの世界がもうすぐ変わる、いやもう変わっているんだと、もうその時は来ているんだってことを言ってるんですね。ですから私たちはイエス様のメッセージですね、この福音書の言葉を聞いた人々は、あ、私たちの今生きている世界が変わるんだなということをイエス様が言っているということがね、彼らは分かったわけです。私たちもそのことを忘れないようにしたいわけですね。ですからこのイエス様の言葉はですね、ある意味で宗教家の言葉よりも政治家の言葉ですね。王とか王国っていう言葉は政治的な文脈で使われる言葉ですよね。宗教よりもむしろ政治の言葉であると。で、先週アメリカのバイデン大統領が来日しましたけれど、その前はトランプ大統領、前はさらに前はオバマ大統領って言いましたですね、オバマさん。で、オバマ大統領がですね、大統領選挙で使ったスローガンはチェンジですよね。チェンジ、変わる変わるって言ってましたね。ですからイエス様が神の王国が近づいたっていうのは、このオバマが言うチェンジと近いわけですね。ですからオバマはですね、このアメリカが、あるいは世界が、私が大統領になったら変わるんだって言ってるわけですね。イエス様が言ってるのもですね、今私がこの新しいですね、この世界に変革をもたらしてるんだと、この世界が変わるんだと、神の王国に変わるんだってことをですね、言っているわけですね。ですからイエス様の言葉はですね、オバマ大統領のチェンジ、まあ、あれに近いというふうにですね、捉えると分かりやすいと思うんですね。ですからあの世の話ではなくて、今私たちの生きている生活すべてのですね、ものが変わるんだということをイエス様がおっしゃったわけですね。まあ、しかしですね、オバマ大統領が候補がですね、名乗り上げた時にもですね、多くのアメリカ人は本当にこの青年は世界を変えることができるんだろうかと半信半疑だったわけですね。ですからましてやこのイエス様ですね、この、まあ、ガリラヤというもう本当にユダヤ界のところ、北の果てのガリラヤのナザレという聞いたこともない、まあ、寒村の何の実績もない青年がですね、この世界は変わる、神の支配が到来すると言ってもですね、なかなかみんな信じられないと思うんですね。この人は一体何なんだろうというですね、そういうこのイエス様の言ったことは、大胆な発言であるので、人々の心に、あるいは期待を抱かせると同時に疑い、もっと言うとあざけりですね、何を言ってんだこいつはという、そういうですね、そういう疑いの気持ちを思い起こさせるということは想像に難くないわけですね。そのような事情をよく頭に入れて今日の御言葉を読んでいきたいと思います。早速ですね、短いわずか2節ですが、じっくり見ていただきたいですね。まず14節です。まずヨハネが捉えられているのちょっとありますね。これは本当に短いんですが、まあ、これがイエス様にとって非常に大きな意味を持ったということは間違いないです。ヨハネというのは、人々が大きな期待を抱いていた。ヨハネというのはイエス様を先駆者として認めていた。このヨハネが捕らえられた。で、この言葉を直訳しますと、ヨハネが引き渡された後となっているんですね。引き渡された。で、引き渡されるという言葉は、まあ、これからイエス様が裏切られて宰相たちやローマに引き渡される、まあ、その出来事を描くために使われている言葉です。ですからここでヨハネが引き渡されたということはですね、ここでヨハネの運命とイエス様の運命、この2つが重なり合っていることが暗示されるわけですね。ヨハネが引き渡されて、そして、まあ、殺される、非業の死を遂げたようにイエス様も同じように引き渡されて悲劇的な結末を迎えるということがここに示唆されているわけですね。この短い言葉には非常に深いイエス様のこれからのことを暗示する意味もある。でイエス様にとってもこの大きな出来事である、まあいよいよ自分が立たなくてはいけないという時ですね、このヨハネという先駆者がもう今いないと、今や私がこのですね、大きなミッションをですね始める時だということをイエス様はですね感じ取ったということですね。で、バプテスマのヨハネというのは先々週もお話しましたけど、ユダヤの人々に大変大きなインパクトを与えました。 で彼のもとにはユダヤ全国の人々とエルサレムの全住民が来たとかありますね。エルサレムの人が来た。ですからエルサレムの人がいっぱい来る。でイエス様は今ガリラヤだけですね。ガリラヤだけで活動してますので全然意味が違うんです。エルサレムの人がいっぱい来るっていうのはですね、まあ日本で言ってもですね、地方の東北地方でですね、人気のある政治家とですね、東京の人々を熱狂させる政治家とはですね、国政に与えるインパクト全然違いますよね。かつての小泉総理大臣が、まあ、首都である東京中の人々を熱狂させたことがありましたね。ですからバプテスマのヨハネのもとにこうエルサレムの全住民が来たというのはですね、もう彼の人気がすごかったわけですね。田舎のリーダーじゃなくてですね、本当のこうですね、ユダヤ人全体がですね、みんながこう夢中になるような、そういうこの、まあ、別にヨハネと小泉さんが一緒というわけじゃありませんが、まあ、ああいうこのかつてのものすごい人気ありましたね。ああいうイメージだったところですね。で今考えますとね、小泉さんの優勢民営化、なんであれがそんなに人気が出たのかですね、なんかこう不思議に感じる思うわけですね。郵便局民営化しなかった方が良かったなというふうに思ってる人も結構少なくないと思うんですね。でもあの時はこれがなんか大事なのかなというふうにみんな思っちゃったわけですけど、まあなぜそう思ったかというと、多くの人がこの日本の育成にこういろんな閉塞感とか不安を感じていたんですね。ですからこのままじゃいけないんだと、何か大きな変化が必要なんだというふうな、そういうなんとなくぼやっとね抱いてたわけですね。それで小泉さんがチェンジだと、郵政民営化するとみんな変わるんだと言われるとですね、あ、そうなのかなというふうになってしまったわけですけどですね、まあ、そういうですね、まあ、小泉さんは、まあ、私たちのこの当時のこう不安という、まあ、一つの大きな重量に乗っかったと言えると思うんですが、でヨハネもですね、これほど大きな人気を集めたというのはですね、やっぱりヨハネの場合も当時のユダヤ人がですね、現状にいろんな不満とか不安を持っていたんですね。第1回の説教で言いましたけど、ユダヤ地方はですね、ローマ帝国の植民地になってからというものを、大変な貧富の差がですね、拡大していく。もう本当の極端な格差社会。まあ、今の日本も格差社会になっていると言われています。確かにそのね、昭和と比べればどんどん格差広がってますけど、もうそれどころじゃないわけですね。本当の格差社会、もうすごい差が、生じてしまって、日々の生活すら回らない貧困に苦しむ人が、たくさん生み出された、そういう時代だったわけです。こういう不公正な社会に対する人々の怒りは大変大きかった。何かのきっかけで爆発しそうな、そういう状態だったわけですね。まあ、その時に突然こう荒野に出現したこうエリアの再来のようなヨハネはですね、神様がイスラエルのために大いなる御業を行う日は近いんだと人々に呼びかけたわけです。まあ、この言葉に多くの人が引きつけられて、イエス様もそしてそのヨハネのところに向かって、そして前回お話ししましたように、そのヨハネから洗礼を受けた時に、イエス様は神様から大いなるビジョン、つまり聖霊が下る、そしてあなたは私の愛する子であるという神様の声もはっきり聞いたわけです。イエス様はこの時に自分の、まあ、天命、つまり自分は神の子としてこの世で果たすべき使命があるということをですね、よくしっかりと、自覚したわけです。そしてイエス様は続いてですね、これから宣教で戦うべき相手が誰であるのかを示される。そのために荒野に行ったわけです。そこで40日40夜サタンとの霊的な戦いを繰り広げて勝ち抜いたわけです。そういった出来事が続いて、で今日のところなんですね。今日はまさにそのイエス様がまず神様から自分は何者であるか、で自分のミッションを示されて、で敵が誰であるかも分かった。そして今日の御言葉はですね、時は満ち、神の王国は近くなった、悔い改めて福音を信じなさいという言葉をですね、イエス様は最初におっしゃったわけですね。でイエス様が先ほど言いましたヨハネが捕まった後に宣教をスタートしたというのはですね、これたまたま偶然ヨハネが捕まった後に宣教したというのではなくてですね、そこにはイエス様の明確な意図があったと思われます。で後にイエス様はバプテスマのヨハネのことをですね、来るべきエリアであると評しています。で彼は実はエリアであったんだと言っています。でエリアというのはですね、メシア、油が注がれた王の道備えをするための存在ですので、まあ、ヨハネがエリアならば、 彼の後に宣教するイエス様はメシアなわけですね。もうこれはもうはっきりしてる。ですからイエス様は、自分はメシアだという明確な確信を抱いて宣教を開始したわけです。で今日のですね、短い言葉で非常に大事な言葉はですね、この時は満ちたってことですね。時は満ちた。これがすごく大事なんですね。でこれはいわゆる完了形が使われている。もう到達したんだというんですね。時はもう来たんだということですね。ですから人々が待っていた時はもう到来したというんですね。で時、まあギリシャ語のカイロスという言葉ですが、もう来たんだということですね。でここで考えていただきたいのは、今日特にですね、非常に大事な点はですね、どんな時が到来したのかと。人々はどんな時を待っていたのか、まあ、このことをですね、よくですね、踏まえていきたい。ですからイエス様がおっしゃったですね、時は満ちたっていうどの時なんだと、ここをちょっとねじっくりお話したいと思うんですが、答えはですね、当時広く読まれていた一つの予言書にあります。まあ、ここはですね大事なところなんで一緒に読んでいきたいわけですが、この予言書はですね、イエス様が述べ伝えた神の王国、神が王として支配する王国の到来を予言している本です。まあ、これがあります。これがダニエル書ですね。ダニエル書の問題の箇所をですね、ちょっと一緒に読んでみたいと思いますが、旧約聖書になりますね。旧約聖書の皆様の、1451ページですね、1451ページのですね、2章の44と45というところを見てほしいんですね。1451ページの2章の44から45、まあ、ここがイエス様の今日の言葉の背景ですね。はい、お読みしますね。この王たちの時代に天の神は一つの国を起こされます。一つの国を起こされます。その国は永遠に滅ぼされることがなく、その国は他のために渡されず、かえってこれらの国々をことごとく打ち砕いて絶滅してしまいます。しかしこの国は永遠に立ち続けます。あなたがご覧になった通り、一つの石が人手によらず山から切り出され、その石が鉄と青銅と粘土と銀と金を打ち砕いたのは、大いなる神がこれから後に起こることを王に知らせたのです。その夢はまさに夢で、その解き明かしも確かですということですね。この予言、まあ、これがイエス様の今日の言葉のですね、背景なんですね。この永遠の国が、王国が、生まれるんだということですね。でこの予言は、予言者ダニエルという人はですね、ユダのダビデ王朝の最後 のダビデ王朝のですね、王国ユダ王国を滅ぼした、バビロンという国にですね、捕まって捕虜となってバビロンに連行されていた人ですね。バビロンの王であるネブカデネザルという王様がいたんですが、まあ、彼に仕えていた。でこのネブカデネザルというバビロンの王様が夢を見たんですね。でその夢をダニエルが解き明かしたというのが今日のところですね。でネブカデネザル王の夢によりますとですね、今金のような国があると、まあ、これバビロンなんですが、この金の王国について、まあ、銀の王国ですね、まあ、ペルシャでしょうが、が起こって、ついで青銅の王国、で最後に無敵の鉄の王国が起こるんだと。ですからこれからの歴史はですね、バビロンの後にですね、金、銀、銅、鉄という4つの王国が起きるんだというんですね。で、この鉄の王国の時代、鉄の王国の時代にですね、神は永遠の王国を起こして、まあ、その王国は他のすべての王国を滅ぼして永遠に続く。まあ、これがダニエルの解き明かしなんですね。4つの国が起きる。でこの4つの国ってどの国なんだというのはですね、いろいろ議論があって解釈が分かれますけど、ただですね、大事なポイントはイエス様の時代の人々です。イエス様の同じ時代の人々はこのですね、4つ目の鉄の王国こそですね、今世界を支配する無敵のローマ帝国だというふうに確信していたんですね。ローマ帝国に違いないと。ですからこのローマ帝国の時代にですね、神は永遠の王国、神の王国を打ち立てるんだっていうですね、まあ、そういうふうに理解したんですね。ですからネブカデネザルが見た夢というのは、バビロンから続くずっとこの王国の歴史なんですが、その最後の4つ目の王国、鉄の王国、無敵の王国とはローマであると、 でもローマの時代に神の王国が誕生する。だから今ローマが支配している今こそですね、この神様の王国が来るんだということをみんな信じたわけですね。ですからイエス様が神の王国が近づいたというと、あ、この予言がやっと実現するんだと、そう思ったわけですね。でこの鉄の王国を打ち滅ぼすのは人手によらず山から切り出された石とありますね。つまりこの神様によって選ばれた油注がれたメシアがこの王国を実現するんだというですね、そういうふうに思ったわけですね。ですからイエス様が時は満ちたという言葉の意味はですね、ダニエルによって予言された約束の王国、その王国が来る時は今なんだということですね。ですから次の神の王国は近くなったというのはですね、このダニエル書の背景から最もよく理解される。で近くなった、近づいたという動詞、これも実は完了形なんですね。ですから単に近づいたんではなくて、もう来ている、あるいはもう目と鼻の先だっていう、この切迫感がですね、もうすぐだっていう、そういうニュースである。これってすごい大きなニュースですよね。ずっとこう外国から支配されていて、もう解放がいつになったら解放されるのかと思って、それがもうすぐなんだと、いやもう来てるんだって言われるとですね、みんな喜ぶと思うんですね。今こうやっぱりね、侵略された国の人はこういうニュースを聞きたかったわけですから、このニュースをみんなが喜ぶ。イエス様の言ったことをですね、このイエスという青年は本当に信用できるのかなと思った人もいたかもしれませんが、そのニュース自体はですね、みんな非常にこう歓迎するニュースなんですね。で当時のですね、ユダヤ人はやっぱりローマに非常にひどい扱いを受けていた。で当時のローマの兵隊はですね、必要とあればこのユダヤ人をですね、もうお前俺の奴隷になれって、こう24時間ですね、自由に刺激していいと。ですから、まあ農作業しててもですね、今日はお前俺の奴隷だって言われてですね、一日働かなくちゃいけないと、まあ、そういうですね、いろんなこの理不尽な、制度もありましたし、またいろんな税金がどんどん押し付けられてですね、でローマが戦争するごとにまた税金が増えるというですね、そういう非常にこの不満が高い。でそれだけじゃなくて、ユダヤ人がこう非常に嫌う偶像の神々をユダヤの地に持ってきて、この聖地を汚していると。ですからもうとにかくローマを追い出してほしいというですね、もうこれがですね、非常に強かったわけですね。まあ、今でもね、紛争している国はもう早く、まあ、なんていうか侵略者を追い出せよっていうことを、まあ、連日ニュースでウクライナの人なんかも言ってるわけですが、まあ、同じような気持ちをユダヤ人に抱いたわけですね。ですからこのイエス様がおっしゃって神の王国が近いということは、このローマが打ち倒される日が近いんだというですね、そういうふうなものとして人々は聞いたわけです。まあ、しかしですね、よくよく考えますと、このイエス様の時は満ち、神の王国は近くなった、悔い改めて福音を信じなさいという言葉はですね、どこか物足りない、何か大事なメッセージが欠けているようにも思われるんですね。でそれはちょっとこれあまりにも曖昧なんですね。どうすれば、あるいはどのように神の王国が到来するのか、神の支配がどうやって実現するのか、その道筋が示されてないんですね。来ると言ってるだけで、どうやって来るんだと、誰がどうやってこれを実現させるんだってことがですね、なんかはっきり言われてないんですね。来るんだとしか言われてない。イエス様は前回ですね、神様からあなたは私の子だと呼びかけられた、そして救世主メシアに与えられるはずの聖霊を実際受けたわけです。ですからイエス様こそですね、神の王国を地上に実現するために選ばれた人物ということなんですが、まあ、ですからイエス様はもっと分かりやすくですね、あなた方が待ちに待った神の王国がこの世界に実現する日は近い、いやもう始まっていると、そして私こそがこの王国の王なんだと、私が神様から選ばれたものなんだと、私に従いなさいと、私こそですね、ダニエルが予言したように、まあ、鉄の王国、つまりローマ帝国を打ち砕くべく山から切り出された石なんだと宣言した方がです、ね、人々はずっと分かりやすいですね。ですからイエス様は自分がメシアだってことをですね、まあ、言わないわけですが、はっきり言ってですね、私がこれを実現するんだと言った方がですね、よくわかるわけですね。まあ、しかし再三言ってますように、ずっとこのイエス様は福音書の中でですね、自分がメシアだってことを秘密にしてるんですね。言わない、悪霊にも言わせない、神の王国が近づいた、それだけを言って、じゃ自分が何者なのか言わないわけです。むしろそれを秘密にしてるわけです。でここがやっぱりマルコの一番大事なポイントです。なぜ神の王国が近づいたと言いながら、その王様は誰であってことを言わないのかと、 まあ、そこは非常に大きなポイントなんですね。まあ、これがあのマルコ福音書のメシアの秘密という重要なテーマなんですが、ですから、まあ、王国が来た、でもその王国のリーダー主は誰なんだってことを言わないわけですね。その何か矛盾したように思えるわけですが、まあ、この矛盾こそですね、マルコ福音書の非常に大事なポイントなわけですね。イエス様が自分のメシアであるということをですね、秘密にされた背景というのはですね、まあ、その、まあ、答えをズバリ言ってしまいますと、それはイエス様が人々に身をもって示そうとしたメシア、キリストの姿とですね、人々の期待するメシア像との間のギャップが大きすぎたわけですね。全然違っていた。人々がダニエル書の予言から期待したメシア像というのはですね、敵である第四の帝国、鉄の王国、ローマをこう粉砕する、武力で粉砕する英雄王ですね、英雄王としてのメシアであると。まあ、民族的英雄であるダビデ王の再来、ダビデのようにですね、こう大帝国を作ってくれる王様、あるいはイエス様の時代から150年ほど前にですね、シリア王国との戦争に勝利をもたらしたこの英雄ユダ・マカバイと言いますが、まあ、そういう軍事的な指導者、まあ、こういう人を期待したわけですね。ですからイエス様は自分がメシアだと人々に明かした途端ですね、人々が自分を対ローマ戦争のリーダーに担ぎ上げるってことはよく分かっていたんですね。そうなってしまうことはよく分かっていた。まあ、しかしダニエル書をよく読んでいきますと、このですね、来たるべきメシアは鉄の王国をですね、強力な武力で打ち破ると予言されていないんですね。ダニエル書を読むと、メシアが勝つとは書いてない、むしろメシアは負けると書いてますね。例えばダニエル書7章21節、あの決に結局ですが、7章21節にこう書いてます。私が見ていると、その角はこの、まあ要するに鉄の王国ですね、生徒たちに戦いを呼んで彼らに打ち勝ったんですね。ですから鉄の国が生徒に勝っちゃうんですね。鉄の国が生徒に勝ってしまう。だから大あの永遠の王国ができると言いながらですね、その王国の生徒たちは負けるって書いたんですね。またダニエル書の9章26にはこう書いてます。これもちょっと難しいところですが、その62週の後、油注がれた者は断たれ、彼には何も残らない。この油注がれた者というのはメシア、キリストのことですが、彼は断たれる、殺されると書いてますね。ですから繰り返しますけれど、ダニエル書にはメシアがですね、第四の帝国、鉄の帝国に軍事的に打ち勝つ予言はないんですね。でむしろ彼は殺される、で彼に従う生徒たちも獣のような第四の王国に打ち負かされると予言されてるんですね。負けるとしか書いてないんですね。では誰がこの第四の帝国を止めるのか、まあ、それは人手によらず神の裁きによってのみ実現すると書いてるんですね。ですから、このメシアとかですね、その生徒たちが、戦いに勝つとは何も書いてない。繰り返します。第四の王国の時代にメシアは到来して、神の王国も到来するんですが、それはメシアがですね、第四の王国を軍事的に滅ぼすんではなくて、むしろ負けるんだと書いてるんですね。そしてイエスのかけられた十字架というのは、まさにローマに挑戦をして敗れた者に与えられる屈辱的な処刑方法です。これはローマに対して挑戦した者に与えられる政治的な罰ということですね。イエスはおそらくダニエルの予言の真意を非常に早い時期から理解していて、同時に自分に与えられたメシアとしての使命と人々がメシアに抱く期待とのギャップをよく気がついていたということがあるわけですね。人々にとってこの敗北するメシア、敵であるローマに滅ぼされるメシアというのはですね、矛盾でしかないわけですね。彼らが求めていたのは勝利をもたらす王であって栄光であった。しかしイエス様が示そうとした姿は敗北する王、もっと正確に言えば使える王なんですね。使える王で、民衆にとって王様というのは人を従える使いさせる存在ですが、使える王というのはですね、到着誤報というか、要するに矛盾した言葉なわけですが、イエス様はそういう王の姿を示そうとした。ですからイエス様は自分がメシア、油注がれた王であるということを人々に示さずに慎重に隠したわけですが、それはですね、人々の期待と自分の示す姿のギャップを、よく気がついていたということですね。 ですからイエスが人々に求めた悔い改めなさい、悔い改めなさいというのは何かというとですね、悔い改めなさいというのはあなたのこの罪深い生活を悔い改めろという意味ももちろん否定はしませんが、一番大きなポイントはですね、あなたたちの間違ったメシア像を捨てなさいと、ダビデ王の再来みたいなですね、軍事的なリーダーとしてのメシア像を捨てなさいと、で私が示す王の姿、私の示す神の王国を受け入れなさい、まあ、徹底的に考え方を変えなさいと、あなたたちは過去の伝統歴史に基づいてですね、敵を滅ぼすですねリーダーを求めているけど、私はそういうものをあなたたちに示すんではないんだと、全く違うものなんだと、悔い改めて考えを変えるということなんですね。あなた方の考え方を徹底的に変えなさいと、神の王国はあなた方が思っているものじゃない、全く違う姿なんだということをイエス様がおっしゃりたいわけですね。このことをですね、非常に大事な点として踏まえたいわけであります。まとめになりますが、今回からいよいよイエス様の交渉会が始まります。イエス様は自分の先駆者であるバプテスマのヨハネの後を受け継ぐ形で宣教をスタートさせました。イエス様には人々にですね、神の王国到来を告げるという任務があったわけですが、同時にその神の王国が彼らの期待するものとは大きく異なること、またその王国の王となるべく神から選ばれたメシア、そのメシアの姿、生き様は人々の期待とは全然違うことをですね、違うところが正反対であることを伝えなければならないんですね。これ非常に困難なミッションです。ですからイエス様のこれからの交渉外はですね、3つの戦いがあるんですね。1つ目の戦いというのは前回言いましたけど、霊的な戦い、霊的な次元の戦い、人々を霊的にこう支配するサタンの王国との戦いがあります。これはずっと続くわけですが、で2つ目の戦いはですね、もっとこう地上的な政治的な話ですね。神の民を牧するように神様から召されているエルサレムの指導者たち、彼らは人々をですね、助けるはずなのに、むしろこの人々を搾取していると、ローマ帝国と結託してユダヤ人のですね、貧しい農民たちをですね、こうなんて言いますか、こう搾取しているエルサレムの大祭司たち、彼らとの戦いがある。これが第二の戦い、これ非常に地上的な戦いですね。まあ、しかし3つ目の戦いがあってですね、これはユダヤの人々の無理解、あるいは誤った理解との戦いであります。もちろんイエス様は彼らを救おうとしてますので、彼らはイエス様の敵ではないわけですが、しかしですね、彼らの非常な無理解、彼らの抱く間違った王とか王国への理解はですね、イエス様にとって非常に手強い強敵だったといいます。まあ、こういう三重の戦いをですね、イエス様は戦い抜いていくわけですね。まあ、そのことをですね、本当にこの福音書を読んでよく考えて、またイエス様の働きに感謝して、私たちもイエス様に従うものとなりたいと願いつつ読んでいきたいと思います。お祈りいたします。イエス様を選び、彼を通じてご自身の王国を地上に打ち立てられた父なる神様、その名前を賛美いたします。今回からイエス様はいよいよ神の王国の福音を人々に述べ伝えました。しかし彼らの抱く王国のイメージ、メシア像はイエス様が示そうとしたものとは程遠いものでありました。そうした無理解の中、辛抱強く人々に教え続けたイエス様に心から感謝いたします。私たちもイエス様の伝えたことをしっかりと受け止めることができますように、我らの救い主イエス様の皆によって祈ります。アーメン。